い、皆さんこんにちは。今日久しぶりにあの生放送でですねやって、あのなんか民謡が流れてきました。あの笑っちゃいますね。はい。はい、こんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回101回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。もうさっきのでなんか笑ってしまう。はい、沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く、社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、あの1月14日に行われた、沖縄医療生協の創立50周年のシンポジウムですね、行われて、まあ、各シンポジスト6名がですね発言をしております。でその発言をですね6回にわたってお送りしたいなと思っております。でまずあのこのシンポジウムでですね、まあ、シンポジウムのを企画した、学習文化企画委員会のですね委員長のご挨拶からお届けしたいと思います。お聞きください。
今日は発展していくとこのように期待しております。それでは
。ごめんなさい、もう一度いきます。
こんにちは。本日の医療生協50周年記念事業、歴史に学び未来へ羽ばたくと銘打ってシンポジウムを開催いたしましたところ、会場にたくさんの方が、そしてまた Zoom で参加するということで、事務局のところに280名以上の方がこれに参加するということが報告されております。大変ありがとうございます。シンポジウムに先立って6名の方が報告をいたします。その報告等に基づいて上原理事長をコーディネーターとしてシンポジウムが開催されます。私たちはここで50年の歴史を学び、そしてこれからのまた10年20年と50年倍を100年に向けて医療生協は発展していくとこのように期待しております。それでは最後までよろしくお願いいたします。
はい、玉寄せ、実行委員長のですねあの挨拶をお聞きいただきました。それでは少しあのお知らせ入れます。
あなたは経済的な心配で医療受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988562519、0988562519、かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。 それではですね、今回1回目の、シンポジウムの1回目の放送はですね、沖縄民主診療所開設に至る、経過ということで、元看護部副部長、組織部副部長のですね、加賀津藤子さんの、シンポジウムの発言内容を、紹介したいと思います。
皆さんこんにちは、長峰支部の加賀津藤子です。今日私のテーマは民主診療所開設に至る経過ということで、民主診療所が開設されたのが1970年なんですけども、その10年前から民主診療所建設の動きとしては沖縄の方では進められていました。で、沖縄人民党ですね、当時の沖縄人民党が沖縄に民主旅館を建設するということで、自民党の中で民主旅館建設小委員会というのが設置されていますのが1960年です。当時の沖縄も米軍占領下にありまして、県民の命とね、安全が脅かされていたというのは皆さんもこの中でそういうご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、そういう中で民主的な医療機関を必要だということで、その委員会が設置されております。で、1965年に民主診療所医療機関が建設小委員会ということで立ち上げまして、6人の人が構成されています。で、その6名の中で院長は水間平さんということで、もう今はお亡くなりになってますけども、那覇市の建設部長でした。水間さんと私が聞いたところは、診療所作るということで、本人は建築技師なんですけども、作ることだからあんたがいいでしょうということで自分が委員長にされたということの話をしておりました。で、その中で県内の医師との懇談会とか、全日本民医連の建設の進め方などの、ね、報告をやってます。今みたいに携帯とか電話が自由でない時代ですから、ずっと手紙のやり取りをしてそういう報告なんかをやってます。で、1966年に10月、ちょっとこっちでないんですけども、人民党の古源さんからミーレの須田会長宛てに、この民主診療所沖縄にも作ってほしいということでね、手紙が出されてます。で、会長の返事では当時の琉球政府の許可がないと復帰前ですから医者が行ってそこで応援するということもできないという、そういうような状況なので、その許可を取ってねやってくださいということで手紙が会長から来たということもあります。で、宮古島台風というのが、ご存知の方もいると思うんですけども、1966年に80メートルのもう本当に最大規模の、ね、宮古島台風がありまして、すごい被害を被っていて死者も出ています。その中で全国民医連はの全国の院所あるいは地域の方あるいは患者さんにも呼びかけて宮古島への支援をということでやってます。その当時私も看護学生でしたので、学校の中でも宮古島への義援金ということで集めてやったことがあります。これちょっと詳しいことを読んでください。で、全日本民医連が宮古島に救援活動を決定してますね。で、担当は九州ですから九州民医連ということで、で、民医連はやっぱり災害ね、そういう医療支援ということはもう全国的にあればすぐ駆けつけるというようなことでやっていますので、宮古島支援活動を決定して担当は九州民医連ということでやってます。で、宮古島医療救急班ですね、医師含め7名の方が渡航申請を行うんですけども、医師を除いた3名の人だけが渡航が許可されて、事務系の人が許可されたということですね。で、医師はちょっと事前事業というかな、そういうことで応援に入ろうとしたんですけども、ちょっと許可が下り、当時の米軍占領下の中で米軍からの許可が下りなかったという状況です。 で66年12月ですね、あの乾杯活動が全県全員所で取り組んだということで、これはもう沖縄からとあの現地 の, あのあミーレンの全日本ミーレン の, あの事務局長とのずっと手紙のやり取りをあのやってまして、そういう中であの全日本ミーレンは九州ミーレンの事務局長と他1名を、ね、医療事情調査団として沖縄への派遣を決定してます。でその時も医師も参加してるんですけども、医師の許可が下りなくて26日ミーレン代表が、ね、初めて沖縄の地足を踏み入れましたということです。でその時にあの全国からの寒波と医薬品を持ってあの参加してくるんですけども、あのこの事務の、ね、方ミーレンの事務局長と、うん、通り町病院の事務長が2人が参加するんですけども、あのその時にたまたまあの瀬永さんが13年ぶりにあの渡航がねあの許可されて、その瀬永さんが渡航を許可されたお祝いがやられてる席で、この九州の人たちの宮古島へ の, あの起源金と医薬品が渡されています。67年ですね、診療所会とミーレン理事会との懇談が東京にて持たれています。これはもう瀬永さんが渡航許可が下りたので東京の方に行って、須田会長、東京事務局長、牧谷さん、瀬永さんということで懇談が持たれて、やっぱり当時はあの空白権が、ね、11あったんです、ミーレンの空白権が。その中で特に沖縄の民進建設の意義は大きいということで強調されてまして、あのその話し合いがずっと持たれています。で69年5月ですね、沖縄に民進留建設に関する要請が愛知県に伝わりて、その間にずっと沖縄とあの全国ミレンとの話し合いが持たれた中で、たまたまあの最初の所長の島袋先生が名古屋大学にいたもんですから、名古屋大学中心に民主医療研究会というのが発足しまして、まあ、あの私含めあの保健師で行った津波子さんとか、あとあの私たちも沖縄のに行くんだけど、どういう沖縄の医療がどういう状況かわからないということで、あの日本の医療、沖縄の医療ということで定期的に集まって学習会をしてました。で69年10月ですね、沖縄からの要請を受けて沖縄民進建設協力者会議開催が中西先生、山里先生、あと薬剤師の川平さんとかその他医系学生が東京に集められて、沖縄での民進を作ろうという会議が、ね、東京の本部の方で持たれています。で69年12月に愛知の民主医療研究会というのが沖縄に民進作ろうということで沖縄民進協力会愛知準備会となって活動が開始されています。
はい、一旦お知らせ入ります。引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。かかず藤子さんのですね、引き続き報告を行います。
で70年ですけど、この3月に自民党は、ね、あの発起人会を発足してます。民主診療所建設、ね、設立推奨というのを作成しまして、県民に民主診療所の支援と協力を、ね、訴えています。 そして70年の4月に高橋会長から、まあ、あの私たちにいた愛知と神奈川、河井田さんがいましたから神奈川三浦の会長宛てに職員の派遣をお願いしますという会長からの文書が各県連の会長宛てに送られています。で現地の発起人会が開催されまして民進建設地をね現在の那覇市泊に決定ということでその当時はもうそういうことで決定されています。そして70年の6月に全国で民進建設資金寒波活動ということで全国民連から全国の印象にもずっと通達がされていますので特に、まあ、あの赴任予定の私がいた名古屋とあと山田先生がいた福岡あと東京ということで、まあ、各地域で沖縄民進への建設の寒波活動というのが取り組まれております。で70年7月ですねこれ9月9月ですけども島根県で全国民連の総会が行われまして、まあ、島袋先生がオブザーバーということで沖縄に民主診療所建設しますということでね民連総会の方で発言されてましてやっぱり全国も一緒になって沖縄民進への建設運動を取り組もうということがその総会の中でも確認されてます。で9月に、まあ、医療スタッフが5名が決まってこのような一応メンバーが本土から5名参加するということになってます。で70年9月、まあ、やがて沖縄に帰る時なんですけど私のいた愛知民連と南寮生協主催で壮行会というのが開催されました。で当時は沖縄から来る新聞とか新聞が、まあ、現地で名古屋で見るのはこのように米軍がね、まあ、皆さんご存知の方もいるし若い人はちょっとわからないかもしれませんけど県民にね本当に 胸元に銃口を突きつけているっていうこの写真がほとんど名古屋で見る機会がありました。そういう中で、まあ、島袋先生もそのことをちょっと感じていたのか私もこういう状況で沖縄でやられてるのはちょっと怖いなという印象はありました。その中で島袋先生が挨拶で、まあ、ミーレンと、ね、南西協 の主催の懇談会をやっていたんですけども挨拶でですね私たちは沖縄民主診療所に県政で参加するんですけどもひょっとしたら消されるかもしれないという、ね、先生が挨拶の中で述べたんですよ。というのはやっぱりこういう状況も知ってるしましてはまた民主的ないろんなものが弾圧されているというのはそういう情報もずっと得ていましたので多分先生もそういう挨拶したと思うんですけども、まあ、名古屋の皆さんもすぐ私に駆け寄ってもう生きて会えないんじゃないかということで、ね、すごく号泣した壮行会となったのが、まあ、今で思い出になって私は名古屋の人に今でも生きて頑張っていますって話してます。で70年10月ですね、まあ、沖縄全体が全員が5名がスタッフが集まりまして当時も現地では牧屋さん事務長で初代理事長ですねトーマシリュウさんといって検査技師の方がずっと2人で土地探しからいろんなお金の問題とかねこういうことでいろいろ準備をしてました。で私たちが来てからもう当時はちょうど国政選挙が行われるっていた時期だったので懇談会がいろいろ持たれてましてそこの中に私たちもこういう診療所作るんだよということで一応報告にみんな職員が回ってました。そしたらもう当時は沖縄一社天国と言われてましたからこんな病院が本当にできるのかねっていうのがねみんなの参加した人の感想でしたけども、まあ、そういう話し合いを一応150回2000名の一応市民の人にこういう沖縄に民主診療所作るんだよという話し合いをしました。そこに、まあ、選挙が行われて瀬長亀次郎さん、キャン・シンエさんが当選してますね。で当時はもう復帰前ですけども日本国の衆議院参議院の議員を選出するために行った選挙ということでここに かれてますけども、あと現地スタッフも9名となって、まあ、本格的に11月ですから12月の開設に向けて活動しました。で、まあ、オンボロのね、あの産婦人科宛てのオンボロ の診療所の建物でしたので、開所準備ということで、まあ、壁もね、もう長い間使い古されたところでしたので、私たち職員で一応持ったことないはずなんですけど、壁のペンキ塗りとか、あと市場に行ってカーテンの生地を買ってきてカーテンをつけたりとかっていうことをやりました。そして地域の方にまずは診療所が開所しますということを教えようということで、そのチラシの配布などね、何でもやりました。で、70年の12月14日が開所なんですけど、12日に診療所が2階の方で一応お祝いをやりました。その陶芸事務局長も駆けつけてもらって、もう歩けばキシキシするような床ですので、もう40名もね、民主団体とか地域の人たちが集まって、本当に床が落ちないか心配だということでね、言われた建物でしたけども、まあ古い木造の診療所はね、歩くとギシギシって音がするので、患者さんからはウグイス張りと呼ばれて懐かしんでいました。そういうことで、まあ、診療所のちょっと簡単ですけど活動が開始前の活動ですね。その後は、まあ、次のバトンにバトンタッチしますけど、これは民主診療所始まって入り口の方で撮った9名の写真です。その後は資料の方にありますので、当時の私と下黒先生が、明大の内間先生とか江夏先生が、後輩たちが壮行会をしていただいた写真とかがありますし、また愛知民連の準備会の様子などがありますので、それをご覧になってください。以上です。
はい、当時のですね、沖縄民主診療所開設の頃の、お話をですね、加賀造治子さんの、報告を受けました。はい、あとですね、ちょっと当時の新聞の記事でですね、ちょっと動画にはないんですけども、まあ、当時働いてた職員の、新聞の記事をですね、紹介したいと思います。労働者、農民、勤労市民の中にせめて病気の時ぐらい安心して医療が受けられる制度と、患者の立場に理解のある診療所があればと願っている人がたくさんいます。実際私たちの周りには何らかの病気を持ちながら医者に診てもらえない人々がたくさんいます。また現に治療を受けている人々の中にも、経済的精神的な苦痛を訴える人が多いことか、今働く人々の中には政府や病院の営利化に対する不信感が充満しています。これらの問題は沖縄が戦後25年間、まあ、これ1970年の記事ですね、戦後25年間アメリカに支配された中で、働く人々の生活と健康が軽視され、県民の健康破壊が止めどなく広がっている中から出てきたものです。それと沖縄の場合、医者が良い診療をするために医学の進歩に合わせて設備を充実させようとする、どうしても金融機関の高利子の借金となり、その多額の返済は病院経営を営利化の方向に追いやる結果となって、患者負担を大きくする役割をしています。働く人々が自分たちの健康を守るためには、医療制度の改善を目指して政府や自治体に向けて運動を起こすことが重要です。重要です。働く人々が日常普段に健康破壊と戦っていくためには、民主的な医療機関、民主的な医師を中心に、医療労働者と労働者が固く手を取り合って市民の権利意識を高める必要があり、またその要となる働く者自身の医療機関を持つことがますます重要になっています。ということでですね、ご紹介いたしました。 これで沖縄医療生協虹の広場をですね終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。